愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは大学院理工学研究科の川崎俊介教授です。今週は川崎先生のプロフィール、そして先生の研究に関わりの深い南極についてお話を伺います。先生、小さな頃から石ばっかり拾い寄ったとかそういうことはないですか？
全然ないです。
あ、そうですか。でも山登りに行くときにちょっと岩石取ってくるって言いながらお出かけになってたと。
いや、そうでもないですね。まあ、ちっちゃい時はそのカエル取ったりとか、
はい、
もうなんか、まあ、要するに悪いことばっかりして
じゃあ生物の方に進もうと思ったこともあるんですか？
何度も、いや面白いかなという、
まあ、本当子供の時っていうのはいろんな自然に触れて、はい、いろんな道を考えられたと思うんですけれども、はい、その地球進化学に進もうと思われたのは何がきっかけだったんでしょうか？
ですね、はい、まあ僕ら大学紛争経験してるんですね、
はい、
でまあ、大学行っても何もないと、うん、いう時に、まあちょっとした本ですね、
はい、
上田晋也先生 の、 新しい地球観というのを読んで、はい、あ、これは面白いという、まあ、そういうことで、
うん、
でもともと、まあ、外歩いたりとかキャンプしたりとか山行くのが好きでしたん で、はい、でもうそれに決めました。
それは地球観が今まで持っていたものと
全然違ったんですね。
どういうふうに変わっていったんですか？
いや、その、まあ、地球で言ったら、まあ、丸い。
丸い。
海があると。
海がある。
それぐらいの認識だったんですね。
あ、私もそのくらいですね。陸がある、海がある、山がある。
で、それで、その本に書いてあったことで、
はい、
地球科学の大問題は何かいうの、何個かあったんですけど、
はい、
そのうちの一つが、山はなんでできるかと。要するに大陸がどうして、なぜできるか。とかそういうのがあったんですね、
はい、
でそれで、まあ、これは面白そうだなということ で、 でこんなことも分かってないのかなという気がしたんですね。
あ、もう偉い人は当然分かってるだろうとか、もうずっと住んでるんだし、こんなに身近にあるんだから、と思ってたら、今になってもまだどうしてできるのか分からない、
分からない。
そこで先生はその大陸生成を研究すると、はい、この道に入って
そうなんですね。
すごいです、大陸生成。どうやって大陸が作られたのか。で、そもそも私も初めて知ったんですけれども、その大陸というものはこの広い宇宙で地球だけが持っているものだと、
ええ
、海はないんだろうなっていうのは分かるんですよ。なんとなく水があったっていうだけで、水が存在しているらしいというだけでニュースになっていますので、はいはい、でもその大陸を持っているのが地球だけというのが、どういうことなんだろうと思っているんですが、大陸と海との違いというのはどういうものなんですか？
まあ、基本的に、はい、まあ、地球の例でしたら、
はい、
海は、まあ、早い話は玄武岩、要するに黒い石ですね、うん、
はい、
ができていて、それから、まあ、大陸は、まあ、白石、まあ、花崗岩という、まあ、岩石で、まあ、大陸の上の方はできていて、下の底の方は、まあ、原岩質の、まあ、岩石でできている、うん、というのがまず、物質的な違い、
はい、
それからあとのそれ以外の違いを言ったら、ね、年齢ですね。で、海のは一番古いやつで2億年ぐらい、
はい、
で大陸の一番古いやつでしたら40億年とか、まあ、いろいろあるわけです。
今聞きましたら、はい、大陸はじゃあその地球が生まれてからは45億年とも言われますけれども、はい、大陸はほとんど変わってない。
変わって
ない。でも海2億年と聞くと若いなって思いますけども、海は生まれ変わってるんですか？
まあ、海の海嶺というところで、海の底の、まあ、大山脈ですけど、そこで生まれて、はい、で、まあ、四方に広がって、
はい、
まあ、プレートというのを作って、玄武岩のプレート、海洋プレートというのを作って、
はい、
で、まあ、どっかで沈み込む。で、その、生まれて死ぬ、死ぬ、沈み込むのが大体2億年の、年代を、年月をかけてるということで、
そのプレートに沈み込むっていうお話は、はい、まあ、あの地震の時などでもよく聞くお話ですけれども、はいはい、そういうふうにしてあの海として出来上がった玄武岩は生まれたり沈み込んだりしながらこうサイクル繰り返してるんです、はいはい、はあ。となると大陸と呼ばれているその玄武岩と花崗岩で出来た部分というのは浮かんでる、
浮かんでるというふうに考えたらいいですね。
もう沈み込むことがなく浮かんでいる、
は
い、
とまあ多分そうでしょう
考えられてるわけですね、なるほど。でそういった構造を持っている星がどうも地球以外にはないらしいと、はい、これを調べるのも大変だと思うんですけどよく調べられるな最近の科学はと思うんですが、やはりそれは遠い星に向かって何かこう調査をするための光を出したりするわけですか。
でしょうね。僕行ってみて調べたいんですけどね
なかなか行ってまではね、はあ。やっぱりこう住んでても本当知らないことだらけですよね。先生はそのだいたい地球のどのあたりの部分を主に研究対象にしていらっしゃるんですか。
まあ、今の、まあ、ここ10年か15年ぐらいは、はい、まあ、大陸近くですね、うん、それのがどうやってできたかということを、はい、まあ、実験室で再現しようというようなことを今やっております。
大陸がどうやってできたか、できた今あの海と大陸の仕組みはなんとなく分かったんですが、はいはい、どうやってできたか、それは先生が最初にその地球進化学を始めようと思った時のきっかけでもありましたよね。
はい、そうです。
今はどのようにできてるかっていうのは分かってきたんでしょうか。
いやちょっとまだ先は長いような気がするんですけど、なんとなくですね、はい、まあ南極の例でしたら、はい、まあ大陸ができて、できるときはあの変成作用という事件といいますか、地球の、事変の事件を、受けてるわけです、はい、でその変成作用を受けて、で要するに地球の深いところで焼かれると、うん、でそれから、今現在地表に出てますから、それが圧力が減って温度が下がる、その下がり方の経路がですね、はい、大体2種類ぐらいあるというのは大体分かってきたんですね。でどういう経路かというと、はい、地球の深いところで熱変成作用を受けて、それが急激に温度が下がるという経路と、うん、
はい、
それから温度はあまり下がらずにじわっと上昇してきたという、そう2つの経路が大体あるというのが今のところ分かってきたんですね。
最初の例で言いますと、例えば私が思い浮かぶのはマグマが噴火した、
はい、
地球の内部で熱せられた熱いマグマが地表に出てきて急に冷えた、
はい、
そういったことが一つになりますか。
それも可能性がものすごい高いんですけど、証拠がないんですね。
あ、証拠がない。うわ、だってそれこそ何億年と何十億年という前の証拠を探していく研究ですよね、はいはい、その研究のために先生がその研究対象としている例えば岩石、石、そういったものを採取もしていらっしゃると思うんですが、はい、どういったところで、
一番面白いのは南極ですね。
南極南極って岩石、ごめんなさい、あるんですか。
あります。氷ばっかりじゃなくて、
氷ばっかりじゃないんですか。
海岸線にちょこちょこ出てるんですね。夏の間だけですけど。
じゃあその南極ではその何十億年も前の岩石を採取することができる、
はい、
そうなりますとかなりこう解明に近づいてきますよね。
そうですね。
伺いましたところ、先生は10歳の頃第一次南極観測隊の映像を見てからその南極大陸に興味を持ったと。いかがでした、最初見た時は。
いや、すごいな、思いましたね
すごいですよね。本当真っ白な、私は見たことないんですけれども、リアルタイムでは真っ白な大陸の中に観測隊の皆さんが突き進んでいくわけですよね。
基地自体は、はい、その路岸の上に立ったわけですけど、はい、ほんの点ですね、
ええ、
あとはみんな氷ばっかりのところ、
うん、
でそういうのを見ましてなんか むちゃくちゃ感動しました。
それまで見たことがない世界ですよ ね、 普通はすごいなで終わりそうなものです。私も南極に行ったこともありませんし行けるともまだ思ってないんですけれども、先生はなんと1991年には第33次の南極観測隊夏隊にご参加されて、そして第44次、これは2002年になりますが、再び南極観測隊に参加していらっしゃるという、もう2回その南極観測隊に参加し同行をして研究その岩石採取をしてこられたんですよね、
はい、
初めて実際にその南極の地を踏まれた時はいかがでしたか。
いやーすごかったですね。
うん、想像していた通りでしたか。
いや想像まあなんと言ったらいいんですかね、なんかやっぱり全然違うといいますか、はい、
その岩石といいますか、あの地質も私たちが今生活しているのが例えば日本とは違うものなんですか。
はい、まあ、南極で出ている岩石というのは、はい、さっき言いましたけど変成岩なんですが、
はい、
あの高温で高い温度で変成作用を受けたあの、まあ、変成岩が出ているというわけです。で堆積岩というのはあの、まあ、なぜかあの南極でまだ見つかってないんですけど、
堆積岩というのはゆっくりゆっくり積み重ねられていくようない
や要するにあの砂とか泥とかが溜まった岩石なんですけど、
は
い、でそういうのはまだ見つかっていないんですね。
ということはその一気にできたといいますか、うん、はい、作られた大地ではないかと、
はい
はい、ほう。で二度では足りずもう一度三度目の南極行きを今計画中でいらっしゃると。
まあ計画よりも行きたいなというまあ老害は言われてますけど
2011年にはなんとかこう再び行って、まだ南極のその何億年前の石が見つかったとしてもまだ解明はできてないわけですよね。
ええ、まだ解明途中です。
解明途中です。もうそれこそもう何十億の時代がこの中に詰まっているわけですから、はい、夢はありますよね、はい、今はその南極大陸に行って何十億年前の岩石を取っていらっしゃるわけですけれども、現在はですね大陸の一部を地球誕生の時まで戻しさらに大陸を作るという研究をしていらっしゃるということでその壮大な先生の研究内容についてお伺いしていきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科の川崎俊介教授にご出演いただき、大陸の成り立ちの研究などについてお話を伺います。お楽しみに。